どうも文学フェス放送部です。岡山文学創造ラジオは文学フェスティバルをもっと盛り上げたい3人による雑談ポッドキャストです。文学フェスティバルのこと、岡山ゆかりの作家について、文学創造都市岡山の取り組みなど本にまつわるあれこれを気ままにおしゃべりしています。進行を務めますキビト出版の森安と、
本の森セルバ岡山店の横田と、
岡山市文化振興課の流れをでお送りしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてなんと今日は
なんと
ゲスト会でございます。はい、今日のゲストは殿下は江戸先生でございます。
こんにちは、天川です。
やっと
やっとやったね天川さん、嬉しい。
いや、なんか天川さんの話しすぎて、はい、もうなんか初回っていうのをちょっと忘れてました、
ね。うん、エア天川さん
は、
ね、
そうそうそう、
いないのに私の話たくさんしてくれ
てありがとうございます。
文学フェスティバルの、 あの、表町のブックストリートで一応ね、あのちらっとインタビュー、街頭インタビューをさせていただいた時に、
は
い
は
い、登場いただいて以来ということで、
そうですね、
スタジオに来ていただくのは初めて、
初めて、
ありがとうございます。やっと来たかったです。
嬉しい。
やっと前回の収録でもこう、はい、プリキュアの話を、 あれはいつだったかな、38回ってなってます、はいはいはい、あれを出した後にですね、うん、X の方で、はい、プリキュアの話をするなら天下を呼んでくださいよって、はい、すごい怒った絵文字がついて、
はい、怒ります
よね。猛省してました。
天川さんごめんなさい
って、ね、フライングしてし
まった。にわかの話をしてんじゃないと、
ね、はい、いや今日は、収録が6月の11日なんですけども、
はい、
6月11日といえばですね、キラキラプリキュアラモード登場するキュアマカロンの誕生日です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。キュアマカロン、琴爪ゆかりさん、大人っぽいね、月のプリキュア、
ね、
猫、ね、そうなんです、
猫ちゃん、いや
猫ちゃん、後ほど登場するので、
後ほど登場する
猫のプリキュアで、
猫、
バトラーの話も、
月でも猫な、
月でも、
月であり猫である。
でもあれですよね、アルテミスとかも猫、黒猫だったりして、
え、月って今キュアセレーネの話してますね。
そうかね、
キュアマカロン、
マカロン、
紫だけど、
紫、そう、
紫だけど、
マカロンと猫のプリキュア、
ね、そうそうそうそう、
マカロンと猫、
マカロンと猫、
別
めちゃくちゃ混乱しちゃう。
スタートインクルプリキュアにも紫の、
あ、紫、はい、あ、セレーネ、セレーネですかね、スタートインクルはね、
事実確認
も、ね、もう色がすごい、
めちゃくちゃいますからね、
たくさん、
うん、そうですね、ちょっと間違った情報を、はい、キュアセレーネさんですね、スタートインクルプリキュアのまどかさんも確かに紫のプリキュアなんですけど、キュアマカロンは、
そうですね、マカロンは
あのプリアラの、
プリアラモード、プリアラモード、召し上がれ、出来上がり、キュアマカロン出来上がり、
誰にもわからない話、
ちょっとプリキュアの話をちょっとした方がいいですよね。
プリキュアとは何か、ね、
いや本当にね、
プリキュアとは何か、プリキュアとは何、プリキュアは概念です。
概念、
概念としてのプリキュア、
すごいの来た。
このまま話し続けると3時間コースだから、ちょっと3倍速くらいで回さないと収まらなくなる。
回して回して、
そう今でもね、はい、まさにやっている名探偵プリキュア今期の、はい、うん、なんともこれは素晴らしい傑作、最高、
いやいやいやいや、
最高なので、
近年稀に見る傑作だと、
うん、そんなにですか。
ちょっとだけ話してもいいですか。
もちろんもちろん、
ぜひぜひ。
ここ配信の時は巻きで再生して
る。一番大事なやつ。
そうですよ。
いや、そもそもプリキュアってね、やることが多いんですよ。24分しか尺がないのに、やっぱ主人公たちの日常のあれこれだったり、うん、精神的な成長も描かなきゃいけないし、うん、変身して怪人と戦わなきゃいけない。
確かに。
で、変身バンクはもう時間も固定で、それを毎週流さなきゃいけないし、うん、
かね、
そう、私おもちゃも売らないといけないから、
はい、
そういうのもきちんと描写していく必要がある。これだけで結構毎回パンパンなのに、
なるほど、
今回何、はい、何をどうして探偵をやるって、だって探偵ってすっごいやること多いですよ、やっぱきちんと伏線を張って捜査をしていって、はいはいはい、であっと驚く真相を解明して、あ、こういう理由があったんだって、それだけでも24分パンパンなのにどっちもやるって、はいはいはい、天才だから、本当にもともとね尺短いし、あのお子さん向けだから難しいことができないっていう制限の中ですごく切り詰めた脚本なんですけど、すでにでもタンプリはもう本当に一応一セリフも無駄な部分、こんなのはタンプリかバックトゥザフューチャーだけです。
もう一番最高の映画が来たからね。
すごい、
本当にもう、あ、このカット、あのな、意味のないカット一つもないです。全部後で回収していくので、
はいはいはい、
いや本当に作家になりたい人はタンプリ見た方がいいと思う、勉強になりますよ。とっても
回線回収ってね、うん、難しい、ね、
しかもあの出張者の対象っていうのが3歳から、
はいはい、そうそうそう、それくらいの子でも理解できるように、
で大人が見てもこんなに、ね、夢中になるぐらい面白いってことですもんね。
面白い
めっちゃ面白いですよ。
もう私はもう二十何年プリキュアシリーズの虜ですから、この話を始めるとやっぱ本当長くなってしまうんですけど、やっぱプリキュアっていうのは人生に刺す一つの光、やっぱ迷ったり苦しんだりしている時に目の前に見える灯台、それがプリキュアなんです。プリキュアの照らす先を眺めてもう一歩立ち上がって頑張っていく、遥か先にある憧れの対象としての、だからプリキュアは概念なんです。概念、
なるほど、ちょっと感動して鳥肌が立ったすごい話を聞いた。
最後の概念になったところで急に迷子感ちょっと
概念
ですよ、おじさん、
シラフです。
いや、シラフ
ですね、完全にシラフ、真っ昼間ですしね。
シラフです。
もう今この真剣に語られている表情を皆さんにお届けしたいぐらい、
ね、ちょっと私周りで撮りたかった、
ね、引いてません、
動画回すべきです、
動画にするべきだったよ、
いやいや、うん、日頃こういうことばっかり考えて生きているんです。
プロの作家がこんなに熱弁を振るというプリキュアの凄さがひしひしと伝わってきました。
20数年、25年、
そうですね、う
ん、始まってからずっと見られている、
長いですよね、始まってからずっとです、
うん、そうですか。
ちょっと変な中学生だったんで、うんうん、普通プリキュアとか、はい、あのジャマジャドレミとかを卒業するくらいの時期ですよ、うんうん、中1とかで、
そうです、
ね、それでハマってるんで、
なるほどなるほど、そう、
まあ、ちょっと変な子だったです、うん、
その前はまだなかったんですか。
そうです、
プリキュア、
うん、プリキュア前に、そう、あの明日のナージャっていう、まあ、両作なんですけど1年で終わったシリーズがあって、あ、その前長くおじゃまじょドレミをやってたんです、
はい
はい、で私は世代としてはおじゃまじょ世代なんですけど、うんうんうん、まあ、おじゃまじょが終わった後の次のシリーズにハマってしまい、 そこから先20年以上共にしている、
共に、
はい、
共に生きているプリキュア、
来た、プリキュアと共に歩んできた
東大の
東大だから、はい、プリキュアは私の東大だから
いや、
引いてません、
いやいや、
引いてないです、
泣いてるのかな泣き出したんかなって泣き出したんかなって思っただけで、
うつむいてしまった、
いやいや、そうそうそうそう、おえつが始まるのかなと思ってちょっとこうちょっと期待したところ、いや、
そんな素敵なあのプリキュアシリーズの中でも、うん、タンプリが非常に素晴らしいっていうのがあって、いや、いい
ですよ、あの本当に良質なエンターテインメントなので、うん、ぜひ大人の方も、はい、
なんかこうなんか自分で見て感じて真実を、はい、自分の手で見たい、なんかね、
そうなんですよ、
そういうテーマが、
そうそうそう、
すごい今回強く感じられて、
人の言葉を鵜呑みにするんじゃなくってね、
は
い、
そうそうそう、
自ら行動して自分の答えをつかむっていう強いメッセージを感じます、
は
い、
これでもね、あの言ったら天川作品にも通じる
そうだなと思って聞いたんですよ
そうかな、
そうキュア天川、
キュア天川、
キュア天川、
キュア天川深く見つめておられます今
いやでも本当につながる、いや、こんだけその愛があっての上での天下さんの作品群だなっていうの
を
今、
まあ、でもそりゃそうですよね、
分かりましたね、
あ、まあ、私のこう血を流れているプリキュアイズムがきっと私の作品にも流れているので、
そりゃそうですよ、はい、かなり色濃く、うん、
大丈夫ですか、
大丈夫、
めちゃめちゃ面白い、
もうだいぶプリキュア尺だいぶ撮ってる、
そうシリーズが本当全部こう今回探偵ですけど、
はい、
それこそ魔法使いだったり、
はい、
その クッキングス。
あ、そうそうそうそう、
いや僕も娘がちっちゃい時は見てたんです、はいはい、
あ、一緒に見てたんですか、
う
ん、
そうそうそう、やっぱ時期ってあるんですよね、うん、そのうちの子も今でもタンプリがまたしばらく見てなかったけど、うん、タンプリ面白いってなって、
おかえりなさい、うん、
おかえり、
中学生からでも楽しめる
んですよね、
いつでも待ってる、
天狗さんは待ってる側だから、
普通に子供と一緒に見てても感動したりとかする、あのちゃんといい話だし、
そうなんですよ、
あの僕が見てて思ったのは、あのなんか一応 悪い人たちみたいなのがいるんですけど、うんうん、なんか本当は悪くないみたいな、
うん、なんかそうなんですよね、なんていうか事情があったりして、
事情があったり
悪ぶってるんですか、
いや心のなんか辛い部分をこうちょっとうまく利用されて、
う
ん、
あ、そういうことか、
悪くしちゃったりしてて、うん、なんかこう最終的にこう完全にこう打ちのめされる感じというよりなんかこう救われるというか、
ね、そう浄化されていくみたいな感じですね、
そんな感じ
の
素敵も
ね、
そうそうそうそうそう、
すみませんこんな軽い感想で、
すごく深い話であって、やっぱり子供向けのものって全部そうだと思いますけど、うん、やっぱこう分かりやすい敵を設定して、うんうん、そいつを倒して終わりだったらまあ簡単だけど、うんうん、まあ、実際そうじゃなくて、じゃあね、この3歳とか4歳とかの子供が、うん、じゃあ保育園でお友達と喧嘩をした時にも、うん、じゃあプリキュアになぞらえて、うん、プリキュアだったらどうするかなって考えた時に、うん、あなたと喧嘩して終わり、ぶちのめして終わりでは良くないわけじゃないですか、うん、でもお話聞いてみたらもしかしたら相手にも言い分があったかもしれないし、うん、まあ話をして分かり合って抱き合って終わりの方がいいわけじゃないですか、うん、それはみんな思いながら作ってると思いますよ、それは単にレギュレーションがあるからチア暴力がダメっていうわけではなくって、うん、やっぱ子供に向かって何を届けるかっていう時に戦いをどういう風に描いていくかっていうのはもちろん毎年スタッフさん考えられて作っていると思いますよ、思います、熱い、
プリキュアの番組制作チームに向けて今メッセージがね、
届けたいですね、届いてほしいですね、
感謝、感謝です、
そう、悪い人がね本当なんかこう苦しんでたとかね、
事情があるんですね、
おじさんも感動します
ちゃんとタンプリも特にあの1話1話今回探偵ものなんで事件解決するじゃないですか、毎回
続いてしない、
あの事件自体はだからコナン君方式なんですよ、
うんうん、
でこの前あの話した時にコナン君ですっていう話をしたらコナン君のコラボがあって、
そうそうそう、あの後すぐコナン君が出てきたりしたんですけど、
そんなこと
ガチだった、
いやもう衝撃のコラボ会でした、
びっくりです、しかもコナン君にもプリキュア出てます、
ね、そう、すごい、
で絵は、そんなことあるんですか、絵は交換しないんですよ、
あのそのままのタッチで
プリキュアタッチのコナン君、綺麗なコナン君
汚いみたいだから、いや可愛いコナン君
目がキラキラしてる、
可愛いコナン君、なんかこう柔らかい丸みを帯びたタッチのコナン君とちょっと角張ったタッチの、
ね、なるほどなるほど、
なるほどね、
めちゃめちゃ面白いじゃないですか、
なんかね世界観がよく分かんなく
て、いやちょっとだからこの話を始めるとまたちょっと複雑になってしまうんですよ、今だから探偵物であると同時にタイムスリップものなんです、はい、今回
そう、
あ、そうです、やりたい放題だから、そう SF 要素も入ってるから、だから今世界線は1999年にある
んです、そうなんですか、
ガラケーなんでし
たっけ、そうそうなんです、ガラケーなんです、
ガラケーだし、
だからコナン君が来た時にこれは何年のコナン君
なん
です
か、
そう
か、
そう
か、そうか、コナン界に出てきたあの、あ、ちょっともうこの話やめましょう、ちょっとすごいねネタバレ
にも
なくして
る
のがある
すごい、
そうなんです、タイムスリップとターン、あ、
主人公の女の子が、
はい、アンナちゃんが、アンナちゃんはもともとはこう今現代に住んでるんです、
2027年設定でした、初回で、そこからもうずっと
国際会議が
過去に
そういう話じゃない、国際
会議に行けなかった、行けなかった可能性
がある、99年に飛ばされて未来に戻るために今頑張ってるんです、
そうですね、出会った、そうなんです、
99年懐かしいですね、
うん、ね、ノストラダムスがまだ来てない、
あ、
ね、ノストラダムスの話が出るんですか、
めっちゃ出てきてて、
あと、
それがすごいすごい大きい、それは大きいポイントなんです、うん、だから1999年なんかーっていう、
なるほど、
本当大人が見た たらめっちゃ面白いですよ。
そうですね。
じゃあ、あの頃のあるあるも結構ありますしね。
あとミレニアム、ね、このラジオでもいつか話しましたけど、ミレニアム問題とか、ゼロがね、
その時のやつです。なんか、それによって、さらに幅広い視聴者を獲得して、
降りてくるみたいなやつでしょ。
そう、
あったあった、読んでた読んでた。
ぜひ激アツ。
マジですね。
激アツ。
これはちょっと見ないと。
あと登場人物もね、すごい素敵だしね。素敵ですね。プリキュア自体もちょっとすげえ非常にこうミステリアスな子が一人。
アルカナシャドウちゃんね。
アルカナシャドウ。
キュアアルカナシャドウちゃん。
キュアアルカナシャドウちゃん。
なんか名前もちょっとすでにね、ちょっと。
いや、怪盗なんですよ。
そうか、怪盗。
今回ね、敵のチームは怪盗ファントムっていう人たちなんですけど、そこに、ね、そこにいるんですよ。
いるんですよ、冒頭から。
もういるんだけど、プリキュアっていう。
はいはい、
敵なの？
謎めいた。
どうなの？
あ、なるほどね。
そういうことか、そういうことか。
大丈夫ですか？すごく長くなってますけど。すごく長くなっていますけど、まあ、ぜひご覧くださいという。あの、全然、この先全然喋れますんで。
それ、また、
確かにね、
アフタートークでやりましょう。
アフタートークで。全然アイドリング中だから。
いや、なるほど、確かに。
その勢いで。
常にね、あの、通常のね、一本分は終わった。
十分一本取れた。
これ
で
も、全然、最高になるだろうでした。
まあまあ、あのね、こんなもんじゃない。
もちろん想定の範囲内。
想定の範囲内です。
すごい、まあ、自制して、これです。ああ、
はい、いやいや
愛が深かった、
ね、
すごいいいのすごいの聞けましたね。
きっと帰ってくると思う。
帰ってきましょうね。
また続きはどこかで。
わかりました
。今日本の話をしてもらいに来た。
本当ごめんなさい、話しに来
た。まあ遠いの
人です。これはもう
今日のプリキュアラジオ。
プリキュアラジオ。
実はね、文学フェスティバルについてのラジオだったりするんで、ちょっと昨年のね、文フェスを振り返った時に天川さんって初回スタートのその10月の講演会が天川さんからスタートしましたね。
天川さんがスタートだった。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
図書館で、
県立図書館、
県立図書館の方で
図書館でしたね。
過去の図書館、図書館をこう海に例えたり森に例えたり。素晴らしい。
めっちゃ覚えてくれてる。嬉しい。
すごいな、うん、
ありがとうございます。
ネガティブケイパビリティ、ね、あそこで覚えた人が多かったと思うんですけど、そういう話がいろいろありましたね。あれもなんかまとめたいですねいうのもありながら、うん、で、最後し、鳥がその3月の20日に
21日、
そうですね、文芸商店街で、こちらにもトークで出ていただきました。ありがとうございます。
はい、あの森保さんと一緒に。
あ、そうそう、森保と。
とりあえず
ね、作家と編集者っていうタイトルでやろうって言ってクロストークしようって言ってるのに、森保がついいろいろ聞きたすぎて、
聞いたことがたくさんある。
ずっと聞きたすぎて聞いてたら終わってしまった っていうのがあって、あの時間。
なんかあれですよね。手書き原稿。
あ、そうなんですよ。あ
の原稿というか
企画書もそうだし、企画書とそれからそうですね、設定のノートとか、ああいうのをちょっとお借りしてこんな風にっていうのをちょっと見ていただきながらというのがあって、
いずれ文学館に所蔵されたり
する そうですね。
そうですね、これでキャプションついて
出る
やつですよ。
大事なやつなので、ちゃんとお返ししましたよね、あれね。大丈夫ですよね。
大丈夫です。
怖い怖い
怖い怖い怖い
怖い怖いよ。
そうそう、それだがありながらで、そう、あとは
お客さんもいっぱいでしたもんね。
あ、そうですね、まあ、
その屋外でちょっと
寒、ね、
ちょっとだいぶ寒くて風が強くて、
まあ、イベント自体にすごいたくさんお客さんいらしてて、
でその後のねサイン会もすごいお客さん並んでいただいて、
嬉しかったです。
お一人一人とね、なんか丁寧にお話しされてるのを私横で言いましたよ。
普段ね、なかなか読者さんとお話する機会もないので、本当にありがたかったなと思います。
いい光景だった。
若い読者もたくさん
本当ですよね。
ですね。
なんか小学生、中学生ぐらい、
小学生ぐらいの方も来てくださって、
来てました、来てました。
なんかこう震えながらね、お話しされてるみたいな様子も緊張するようにな
った
な
って
。この子供さんがね、
そうそうそう、それ緊張しますよね。
急にそんな機会がってなると。あとすごかったのは、あの翻訳家の小竹さんが、
あ、そう、小竹由美子先生いらしてて、もうびっくりしました。ギャッてなった。
お名前聞いてあれですよね、お名前聞いて、
は
い、
あ、そうそう、
ためがき
ためがきのために
そうそうそう、お顔を存じ上げなかったので、はい、うん、一般の方かと思ってた、びっくりしました。
ね、なんかテイラーさんウィルソン大好き
っていう話でしたね。そうなんですよ、うん、そう、畑さんがずっと訳されてる、うん、あのジャクリン・ウィルソンの YA が前々から好きなので、
うん、みそっかすなんてい
うんですか、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、いや待って待って、それもあのだいぶ昔の、
うん、昔の一番最初の方や
なんていう方ですか、
みそっかすなんて言わせないっていう、うん、ね、っていう主人公がいろいろ大変なんですけど、はい、うん、まあ面白いですよ。あの、またあの借りてるんです
ね。シリーズものなんですね。
あ、そう、いや、シリーズではないんですけど、うん、
ウィルソンたくさんで、
はい、児童書ものすごい多作な作家なのでいっぱい出てます。
なるほど。え、なんかおすすめあります？
あ、でも最近岩波少年文庫で、はいはいはい、タトゥーママっていうのが
タトゥーママ最近、
はい、出ました。それもね本当に素晴らしいです。あの体中にタトゥーが入っている、うん、まあ、ママがいて、うん、まあ、ちょっとその精神的に不安定だし、うん、アルコール中毒気味なんですけど、うん、まあ、その娘がなんかママのこと好きだけど、うん、ママすごい大変、なんかこう親としての義務果たしてくれない、ママのこと好きなんだけど、うん、みたいな、その幽霊動きみたいなのを本当に子供の目線で書いていて、本当に素晴らしいです。やっぱりあの子供目線で、まあ困難な、特に困難な状況に置かれている子供たちにあ の物語をたくさん書いていらっしゃるあの作家なんですけど、
さっきのみそっかすも
そうなんです
ね。両親が離婚してみたいな、もう女の子の視点でっていうやつです。
とても読みやすくていい作品です。
いやで、
振り返りは
以上、それぐらいでいいですか？ちょっとまたあのもうね、来年度の文学フェスの話が進んでい
くので、ね、
来年度、
今年度、今年度か、もう今年度ですね。
あ、そうか、今年度ですね。
来年、三年、来年に、はいはい、本番というか文芸テアトルっていうのがね、三月に控えてます、ね。
楽しみ、
楽しみですね。
今度ジンスタジアムも、まあ、はい、もちろん前回来ていただいて、ね、
はい、
の、
うんうん、
遊びに来ていただいたんですけど、はい、あれが今度は文芸商店街と一緒になってテアトルでやれっていう形なので、ちょっとどうなるか、
ちょっとスケジュールが、うん、
若干震えてますけど
ちょっとあれもこれも2つを同時に
本当に大丈夫なんだろう。あとなんか演劇とかもね、
そう、
中で、
ああ、テアトルだから、
はい、
大丈夫です。晴れの輪でね、するから、
うん、てきて、
うん、劇場なので、
劇場なのでということですね。
でもありだ。
千人サイレントブッククラブ、
サイレントブッククラブ本当にやるんでしょうかね。
う
ん、
まあ、まあ、
ちょっと、
いや、大劇場に
本を持って、
森田さん、ああ、いいじゃないですか。サイレントブ
ッククラブ、天川さんもいいって言ってる。
じゃあ、う
ん、
それ
やろう、
やろう。やろう、
いや、もう外野なんで、いいじゃないですか、言うだけ言う。
だって、みんな本持ってきて、座って読んだら、
そうそうそう、しできる。
多分、
あの、1000人。野鳥の会の人呼んで、人数
数カチカチしてもらって。
1000人とかないと思うん
です
よ。
ないですね。
1000人いるかな、みたいな。
ギネスかな、みたいな。
ぜひ、じゃあ、お友達を誘いの上、参加いただきたい。
3月6日7日です。
6日7日どっちでやるかみたいなのもね、いろいろ
時間もね、やるんだったらちゃんと告知しないとね。
もうあの、はい、あの演劇とかの関係があるから、もうここ、
あ、まあ、
ここ
しか
ないです ね。多分6日になると思うから、まあまあ、ちょっとそのテキストのことは言えないすいません、ちょっと
というわけでお忙しい天川さんですけども、特になんか5月もいろいろ講演会等々、テレビでも見ましたし、はいはい、
ラジオも、
ラジオもだ、
ラジオ、そう、ラジオ
も大活躍
で、5月働きすぎました、
ね、
よくない、本当
に
休めてますか？
休まないといけない、
休めしはしましょう、う
ん、休んでます、
うん、で、蔦屋さんの方で、
はい、
新刊のイベントがありました、うんうん、空と花のパレードでございますけど、
ね、
こちらが、4月発売でした、
そうですね、
どうでしたかイベントに関しては、
ね、あの天川さん
どういう感じの
初めての、ね、書店でのイベント、
うん、
そう
な
んです
ね、そうですか、そうなんですよ、
うちの横田さんが、
そうなんです、すごい安心感でした、
横田さん、ありがとうございます。2人でね緊張するってブルブルしてたら
本当です
か、で答えの杉山さんがえ私楽しみしかないけど
って、ね、すごい杉山さんってそういう人なんですよ
めっちゃ頼もしかったですよ ね、
え
ってなって
出ないしね。
でも杉山さん会場でね、あの見守ってくださってて、
ね、心強いし、
心強かったでね、あのお客さんも来てくださってね、
はい、すごい温かい場で、
うんうん、そうだったんですよね。いい温かくね、皆さんすごい熱心に聞いてくださってて嬉しかったですよね。
嬉しかったです。
いやいや、この空と花のパレードですけども、クモン出版さんから見ておりまして、はい、朝日の中高生新聞で連載していた
そうですね、は
い、連載の話をねこの前のトークイベントでちらっとお話聞いてびっくりしたんですけど、はい、全部もう書き溜めといて、うんうん、ちょっとずつ載せるみたいな、
そうだったんですよね。
いや、人によるんですよ。なんか本当にあの一週ずつ渡すっていう人もいますけど、はいはい、まあ私ちょっと妊娠してたんで、そうそう事情があって、そうあのなんか連載中に出産があったので、
すごい
です
ね。
それはもう絶対に間に合わねえってなったので、もうカンパケ状態で入れるっていう。
ちょっと今週はちょっと厳しいんじゃってならないですもんね。
無理無理なのでそれは。
連載って毎日。毎日
は中高生新聞は週刊です。
週刊か、
はい、
何回ぐらいあるんですか。
26回ですね、だからこれの1章分が1週、これ今26章だってなんですけど、
そうか、結構細切れになってるのは、はい、そういうこと
ですね、うん、そうですね、私こんなに細かく章を分けることは普通ないんですけ ど、はい、
これはそういう 新聞連載っていうフォーマットで書いたからっていう形で、はい、
空と花っていう2人の双子の話なんですけど、うん、まあ、あの1週間ごとに視点があの交代していくっていう企画だったので、うん、あの本になってもその1章ごとに空視点、うん、花視点がこう交互にやってくるような形になってますね、うん
うん、これ横田さんどういう風に読まれたのかっていうのを多分めちゃくちゃ共感
これはねあれですよ、あのイベントの資料、
イベントの時の資料
を持ってきたんです。
手書きメモがすごいなと思って、
すごいメモありがとうございます。
嬉しい。ですね、
僕はあえて読んでないんですよ。
あえて読んでいない、はい、そういうことあります。
読まずにここに来てる
みたいな、ハードル高いな、ね、
というかの聞いてる方も読んでらっしゃらない方、
あ、そう
られるじゃないですか。
だからもう読んでない人視点
を知ってる、
あった方がいい。
あ、そうか。はい、じゃあですね。
すいませんね。放り込んで喋る。
空と花っていうね、はいはい、双子のあのお話で、まあさっき言われてたように視点がね、あのそれぞれのものが交互に出てくる物語で、はい、で、あの空の方が、うん、高校入学のタイミングであの男の子として生きるんだっていうね、トランスジェンダーとして生きるっていう、うん、まあ、あの告白を家族にして、うん、で、まあ、花が
戸籍上の
女の子の双子だと思ってたけど、うん、っていうことですね、
うんうんうん、片方がトランスジェンダー男子だったっていう、
はいはいはい、
う
ん、
で、あの花と空は、うん、双子会議をねそれぐらい仲良し、
ちっちゃい時はすごい仲良しだったんですけど、まあでもその空が抱えてる葛藤みたいなものを花は全然知らないまま大きくなっちゃって、うんうん、なのでカミングアウトを受けた時に、うん、もうなんか仰天というか、うん、全く言ってることが理解できなくって、うん、一回突っぱねちゃうところからスタート
です、うん、そうだったんですよね。でその描写が、うん、すごくリアル、自然なんだけどすごくリアルだなってまず思ったんですよね。うん、多分あの友達とか親しい人に突然私が、まあ、うん、そういうお話をされたら、うん、嬉しいなって思うと同時にびっくりはするだろうなと思ったんです。で、あと一番思ったのが、まあ、物語として面白いなって読みやすい、分かりやすいっていうのがあったし、あとこの空の葛藤っていうところで、自分自身が同じ問題とか悩みを抱えていなかったとしても、なんか私ずっとね、あのイベントの時には言ったんですけど、いやなんかちょっと生きづらいってずっと思ってるタイプの人間なんですよねっていう話を まずしたんですね。
そうですよね、うんうん、生きづらさっていろいろあって、
そうそうそうそう、
ただその中の一つであるっていうような感じで、うん、読めればっていうことですね、う
ん、で物語の中でもなんかそのようなことを書いてたと思うんですけど、はい、性別もその自分の中の一部だし、はい、名前もその自分の一部だと、うんうん、でそれで、うん、だからこそ、あ、空のあのと同じものは私は抱えていないけれど、その痛みだとか辛さっていうのは分かるところがすごくあるって思ったんですよ、
横田さん自身が。
あ、そうですそうです、はいはいはい、だから私が、うん、あのそう思うってことは、読まれた方が自分が、あ、でも自分もこういうとこあって実はちょっと悩んでるんだよなって言わないにしろ、思い当たることは、まあ、一つや二つあるかもしれない、うんうん、でそれで、あ、でもなんかこんな風に手を差し伸べてくれる人って現実にもやっぱりいるよな、うん、いたよなって、うん、そんな風にすごく想像、明るい想像ができる物語だなと思って、うん、だからね、たくさんの方に読んでいただきたいなってずっと思ってます、
うん、ありがとうございます。
なんかテーマがね、すごいしっかりしてて、うんうん、まあ、深刻といえばもちろん深刻なんだけど、うん、そのやっぱり天川さんエンターテイナーなんで、うん、そういう重たいテーマを扱いながら、うん、やっぱりね、こう読めるっていうのが、うん、うエンターテインメントの要素もすごいあって、うん、そう楽しく読めるっていうね、
そうですそうです、
うん、いうところがすごいやっぱいいですよね、
うんうん、作品としての魅力がねすごくあります。
ありがとうございます、うんうん、あんまりこうね深刻になりすぎないようにっていうのは気をつけて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、言われてましたよね、
あんまりねかわいそうな人みたいに書きたくないんで、
これそのカミングアウトしたのは高校生の時、
高校生に上がるタイミングですね、
うん、そこは何かポイントなんですか、こうなんですか、カミングアウトの、
ですね、高校では空はあの男子として埋没して生きていきたいんですよ、うん、埋没っていうのも専門用語なんですけど、トランスジェンダーだと周りにバレないようにして、うん、普通の男子高校生として生きていきたいんですよ。だから家から離れた学校を選んで、うんうんうん、花から男子生徒として生きていくっていう風に、うんうん、だからそのトランジションを見せない、移行をしたところを見せないように、うんうんうん、全くもって新しい生活を始めようと思っている子なので、なのでここで
入学タイミングで
整理がね整った高校をまず選んでるんですよね。
だからその埋没して生きていけるように学校も選んだしっていう、
で何も知らない花が、うん、あの一緒にね、あの同じ高校に入学しちゃって、
う
ん、
あ、そう
そうそうなんですよ、やっぱり同じ高校に
いる
んです
、
うん、これもギョッとしますよね、その空の方がギョッとしますよね、
受かると思ってなかったって言われ て
た、ね、
この二人は実は偏差値に結構差のある方なので、受かると思ってなかったんだけど、姉も一緒に受かっちゃったっていう、
なんでおるんか
い、そういうつもりはなかったっていうところからスタートなんですけど、
花がね明るくってね、またねまっすぐでいい子なんですよね、
ただのギャルなの、
ただのギャルめちゃめちゃ明るい、
そうやっぱキャラクターがいいですよね、
そうなんですよ、
友達になるその辰臣くんとかもすごい、
辰臣くんがまたねすっごい素敵
ですよ、
ね、読者の方からもね、
あ
の辰臣かっこいいってい
う声がすごい、すごい、
これ人気だと思います
、連載中もよくメールが来てたんですけど
空がね初めてできた、うん、初めてできた友達
を育てたので、男友達、
うんうんうん、
ち
ゃんとね男として、
男としてってことね、
男としては男友達、
なるほど、
うん、僕はあのお父さんが好きで、
あ、そうですか、嬉しいな、でも
お父さんねリアルでね、
かわいそうなお父さんなんですけど
この二人のお父さん、
二人のお父さん、
この二人のお父さんはもう絶対無理ってなってるの最初、
ね、絶対認めないです、
わからんね、
そこがね、そうなるよなみたい
な、父親目線で
言うとね、
私も娘2人ですけど、なんかでも それまで知らないわけでしょ、
知らないです、パパ
は、で高校生になった時にカミングアウトされるんですよ、はい、うん、めちゃくちゃびっくりしましただ
と思いますよ、
マジか、俺は七五三来てたじゃんみたいな話とかになりますよね、申し訳ないみたいになるよなと思って、申し訳ないんだろう、
そうですね、お母さんとはずっとこう相談をしてきてるっていうのは、まあ後で分かるわけです
けど、家族の中でもね、ちょっと二分化したりとかね、まあ、そうそうそう、あったんですよね、
お母さんは常に寄り添ってっていう形ですけどっていうね、
そのあたりもね、なんかすごく丁寧にリアルに書かれてました、
まあそうですね、当事者の方もそうですし、当事者のご家族の、うん、まあ、あの考えみたいなのも、うん、まあ、いろいろインタビューとかも読んで、うん、まあ、いろんな立場の人がいるし、いろんな向き合い方の人がいるし、やっぱどの方もあのすぐには受け入れられなかったっていうことをおっしゃるので、うん、あの実際あのいろんな人と話をした時にお伺いしたことなんかも入れつつ、うん、
当事者の方にね、あのちゃんとお話聞きに行って、はい、時には叱られたりもしつつね、体当たりで取材されてるからこそのこのリアリティ、温かいリアリティっていうんですかね、がやっぱりありますよね。
どうしてもね、当事者じゃないくせにっていう、そういう、まあ、訴訟は甘んじて受けなければいけないところなんですけど、うん、まあ、だからこそ自分にできることは全部やらないとなとは思ってはいますけど、どうしてもね、当事者の人、うん、数が少ないから、うん、本当だったら当事者が書くのが一番いいんですけど、うんうん、あ、私は非当事者なので書きませんとかいうのはそれはそれで無責任じゃないかなと思ったりとかして、だって読者の中には絶対いるから、当事者の子が、うんうん、その子のためにこの一冊があるとないだったらあった方がいいかなくらいの気持ちで今はやってるんですけどね、うん、まあ、いろいろ葛藤しつつです、私も、うん、
ぜひあの読んでいただきたいということで、
ありがとうございます。
いいですかね。いや、あ、トラン、なんか、うん、終わろうとしてるのに、
あの、
あれなんですけど、トランスジェ、あ、まだ、
うん、まだ大丈夫です。いろいろ
大丈夫、
うん、あのパンチラインを読み上げようかなと思って、
あ
とかもあって、
なるほど、
あとでいいです。
トピックがいろいろある。そうそう
そう、いや、トランスジェンダーに限らず、うん、そのこれまで例えば。うちの子は女の子だと思ってたのが男の子
です、あ、そうです、
だと自認してたっていうこともそうですけど、うん、その違うことでもなんかこうだと思ってたものが実は違ったんだっていうふうになった時に、うん、すげえ受け入れがたい感じは何事にもあるだろうなと、うん、
全然あると思います、うんうん、
って言いたかった。分
かります、
何もないんかいって話なんです
けど、特に本当その父親目線で考えるとそうなるだろうなっていうのは、
なんかもうちょっとこう、なんかその例えば色とかもこの色がブルーが好きだと思ってたけど、実は全然嫌いだったりとか、
本当オレンジとか、
そういうので、
お前野球好きだったんじゃないんかいみたいな、急に野球部やめるとか言い出したみたいな、そういうのもあるあるだと思うんですよ。
実は嫌いだって気づいた
みたいな、やっぱりそれはもうその子の思いが最優先だと思う。
確かにね、
ね、理由をつけてそうじゃないって押さえつけることもできるかもしれないですけど、うん、大人の立場としてはね、
こっちのね、こっちのっていうか大人側のこう蓄積をやっぱ持っちゃってるから、うん、やっぱそこにこうはめて、うん、こっちの方がいいんじゃないのって良かれと思って言ってるつもりだけど、うんうんうん、っていう感じのお父さんなんでしょう。
知
らない。読んでないけど。
そうそうそう。そうそうそう。ぜひそのお父さんの感じも、あ、はいはいはい、じゃあ、 娘がいる方はぜひ、はいはい、お父さん
目線で読んで。
すごいリアルだったお父さん。
あ、そう。
お父さんの葛藤が手に取るように分かったよ。ね、
そっちに共感して泣いちゃうかもしれない。
泣いちゃうかもですね。
すみません。
いや、
パンチライン。
いや、でも、あ、いいですか。あの、
せっかくなんで、
う
ん、
あの20章のそっちがなれろっていう章で、あの、うんうん、一回空が、うん、まあ、アウティングがあって、うん、学校行けなくなった時期があって復活する章なんですけど、うんうん、で辰臣くんと投稿、久しぶりに投稿してる時に、うんうんうん、あのモノローグとして、僕らはいつだって痛みばかりはアイデンティティとして語らされられるのだって、そのことに僕は心底うんざりしているっていう。セリフがあって、それなって なったんですよね。こういうのはどっから出てくるんだろう、すごいなと思いました。
ありがとうございます。
グッとくるセリフがたくさん、
ね、あ、まあ、他にもいっぱいあるんです。
いっぱいあった。
セリフは特に多い。
そうなんですよ。
というわけでいいですか。
はい、その例えばそのセリフとかは、はい、どの辺から来るのかなっていう。そうそう
そう、いやいやいや
いや、みたいな、なんか創作のね、秘話につながるところだから、すごい会話がリアルなんですよ、天川さん。
でもさっきのセリフというか字の文は、
これ字の文ですね、うん、モノローグ的な感じですね、うん
うん、まあ、さっき言ったようにそのかわいそうな人として書きたくないっていうのはもうずっと、うん、ずっと根底であるので、うん、それはまあ 性的マイノリティの人もそうですし、うん、まあ、マイノリティと言われるような人々全員だけど、うん、困難な状況にあるからといって、うん、だその人たちが笑顔になれる瞬間が一度もなかったかって言ったらそんなことないだろうし、うん、困難な状況の中で自らの人生を生きている人たちを前にして、うん、あらなんてかわいそうな人たち、こんなに辛いことがあったのねっていう風に物語として消費するのはすごいマジョリティ側の傲慢だと思うんですよ。だからなんか、まあ、そこは空に言ってほしいなと思ってて、実際嫌だってると思うし、うん、空には空の人生があるのでかわいそうな空くんではなくって、うん、
これね、病気のことかな、うん、そうなんですよ、私も心疾患があったりするんで、そういう知り合いがたくさんいて、でもやっぱり頑張って楽しんでやってるっていうところもあるのに、なんかね、そういうふうに今言われたような、もう情けばかりかけられるみたいなところもあったりするじゃないですか、いやいや、そう、なかなか深いところまでいろいろ考えられる一冊でもありますので、ね、ぜひ読んでみてください。
ありがとうございます。
すいません、なかなか終われなくて、いくや本当はね、いくらでも
いくらでも語れますよ。
まだ引っ張れたいところありますよね、
あります、あります。
またゆっくりやりましょう。
ありがとうございます。
絞り出して、またゆっくりやりましょう。
またゆっくりやりましょう。行きたい気持ち。じゃあちょっと今回はこの辺で、
はい、
はい、行ってきます。岡山文学創造ラジオでは書店員による活動日誌をノートに連載していますので、ぜひそちらもチェックしてください。番組 の、の感想などは X でハッシュタグ文学創造ラジオでぜひつぶやいてください。文学フェス放送部への入部希望、スタジオ観覧なども随時受け付けています。お気軽にお声掛けください。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続き次回も登場いただければ、はい、ではまた次回。ありがとうございます。
ありがとうございます。